リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて1月25日土曜日午後1時30分から午後3時および2月1日土曜日午後1時30分から午後3時30分募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がるの読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。はい、今夜のゲストは、元 NHK 京都放送局長で現在古典の日推進委員会ゼネラルプロデューサーであり、京都府参与京都創生アドバイザーなど多彩な活動をされていらっしゃる山本壮太さんです。今夜はよろしくお願いします。
皆さんこんばんは。古典の日推進委員会の山本壮太と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今日お越しいただきましたのは、古典の日がもう昨年10周年を迎えられて、そして新たな今年からね第一歩をまた進められるというお話を伺いましたので、ぜひラジオでもご紹介いただきたいなと思いました。よろしくお願いします。
皆さん11月1日ってご存知の方がないんじゃないかと思うんですけれども、11月1日は実は古典の日という大変な記念日なんですね。でよくある世の中には、まあ11月22日が夫婦の良い夫婦の日ですか、
はい、そうですね、
語呂合わせの日とか、それから11月11日は縦にいっぱい並んでるからポッキーの日とかね、いろんな日があるんですけれども古典の日推進委員会は2012年にですね、古典の日に関する法律っていうのを制定していただきまして、ですから毎年11月1日古典の日っていうのは法に定められた記念日なんですね。でなぜそれじゃあ11月1日古典の日なのかということを簡単にお話しますと、今から11年前、2008年の11月1日の日に、今の上皇さん上皇后さんをお迎えした源氏物語千年記の式典っていうのがありまして、
はい、
その年はもう大変日本中が源氏物語で沸いたんですね。で、その式典の日に実は古典の日宣言という宣言文を出しました、うん、これはまあ源氏物語だけではなくて日本世界の古典をみんなでやりましょうねというふうな宣言文を出したんですね。でじゃあなぜ11月1日古典の日かっていうと、これが源氏物語を書いた紫式部の日記がございましてね、
はい、
そのちょうど1000年前、1008年の11月1日の紫式部の日記の中に私の書いた源氏物語が宮中で広く読まれていますよっていう文章があるんですね。それがまあ源氏物語がこのように存在するってことが証明された最初の日になりましたので、11月1日を、まあ、古典の、源氏物語の原点ということで、宣言文の中で毎年11月1日、源氏物語怒りの日を古典の日にしましょうねというふうなことからスタートして、実は昨年10年を迎えたというふうなことなんです ね、はい、
その法律でちゃんと制定されているものだというのを初めて私知りました。古典の日というのはね、はい、源氏物語千年記で、はい、京都もすごく盛り上がりましたので、
はい、
それがもうそのままね古典の日としてなったというのはすごく素晴らしいなと思ってたんですけれども、もう10年ということで、
はい、
これまでもいろんなことがされてこられたのかなと思うんですけど、はい、ちょっとそのあたりも教えてください。
そうですね、まあ、一番大きいのは今言いましたように2008年の、源氏物語の千年から、まあ、4年後ですが2012年に法律ができたというふうなこととか、それから、2015年の年には琳派400年記念祭という琳派、はいはい、浪川さん、田原の宗達とかね、いろんな琳派の絵を がリンパっていうのはスタートして400年っていう式典を、繰り広げたり、いろいろしてきて、実は昨年10年ということで、去年の大きな、事故というのは、各地で大きなフォーラムを毎年やってるんですけれども、特に昨年はですね、東京の実践女子大学っていう名門の大学があります。ここの、学祖といいますかね、大学を始められたのが下田歌子さんっていう明治の、源氏物語の研究者の第一人者と言われている方で、私どもも源氏物語スタートだし、その実践女子大も120年になるんですけれども、この2つの源氏ゆかりの、団体が協力協定を結んで、一緒にこれから源氏も含めた古典をやっていきましょうねっていう協定を結んだんですね。で、それを契機にして、去年実は東京で初めて大きなフォーラムをやりましてね、900人ぐらい、たくさんの人が、私どもが源氏物語スタートの古典の日始めたんですけれども、全国的にはなかなかまだ行き渡ってなかったんですが、東京でそういうふうに、次のステップに向かって、全国に向けて古典の日が広がっていくっていうきっかけになる大きなイベントができたというのが一番大きな思いです
ね、
去年の。
民間でもね、源氏物語を研究されていらっしゃるグループの方々が全国いろんなところにいらっしゃる、そういう方々にとってもまたその、研究の分野でもなんかまた教えていただけるような場がね、できていくと思いますので、素晴らしいことですね、
ありがとうございます。
で、その、10年制定されてこられて、その間ずっとね、なるプロデューサーとして、やってこられましたけれども、この古典の日っていうのが源氏物語千年記だけに、ことから始まったけれども、源氏物語だけでないつながりをどんどん生み出してきてって、なんかすごい素晴らしい賞もなんか受賞されたと伺ってますが、
そうなんですね、たまたま去年10周年の年だったんですけれども、京都創造者大賞の大賞っていうのをいただきましてね、これは商工会議所さんが中心になって、京都のさまざまな文化発信、それから京都の都市格の向上に努めたというふうな方に与えられる賞なんですけれども、私どもが栄えある去年大賞をいただいたということで、大変光栄に思っておりますし、これからの励みになるんじゃないかというふうに思っております。
で、このね、令和2年が新たな次の10年に向かう年になっていくということで、そのあたりもね、今後どう予定されていらっしゃるのかも伺っていきたいなと思うんですけど、ではここで、ミュージックブレイクに行きたいと思います。朝倉彩30弦でお庭のミーナ、お聴きください。 今夜のゲストは古典の日推進委員会ゼネラルプロデューサーであり京都府参与京都創生アドバイザーの山本壮太さんです。後半も続いてお話を伺いたいと思います。古典の日10年もうさまざまな、ね、取り組みをされてこられましたけれども、京都では文化庁が京都移転ということでね盛り上がってそちらの方も盛り上がっておりますが、はい、そことの関連とかはいかがでしょうか。
そうですね、すでに、まあ、地域文化創生本部という形で先と言いますかね、先発部隊が来ているんですけれども、2021年に目指して文化庁がこちらに来るということで、まあ、私ども古典の日推進委員会の、まあ、言ってみれば主幹幹事になりますので大変期待しております。はい、今もあの地域文化創生本部とは今後のね、あの古典の日推進委員会が、まあ、京都を出発点原点でかなり広がってきてるんですけれどもそれをより以上に全国のイベントにするための方策をどうしたらいいんだろうということでいろいろ話し合っています。
はい、これはねあの素晴らしい取り組みを京都だけでねあの楽しんでてはもったいないことですので、はい、全国の皆さんにねぜひあのこれをお楽しみいただいて、はい、あの古典というものにねもう一度思いをあの巡らせていただく機会をねどんどん作っていただきたいなと思います。あのそれにはやっぱり京都がねあの巨人である意義が大きいですよね。
大きいです。僕たちこの10年間の中で一つ大きな課題抱えてましてね古典というとどうしても我々まあ、中学高校時代の古典の勉強って言いますかね、非常に意識が高くて源氏物語だとか漢文であるとかっていう風なイメージが強いんですけれども実は古典っていうのは最近文化庁さんも考え方随分変わってきましたし我々もそう言ってんですけれども生活の中に古典っていっぱいあるんですよね。生活の中にだってお茶にしろお花にしろね、京都がもう本土線形のそういういっぱいありますし祭りにしろ、沖縄の組踊りにしろ、まあ、 北海道のね、アイヌの人たちのユーカラにしろ、そういう生活の中のホテルっていっぱいありますんで、身近なものだっていうことを今後ますますアピールしていきたいというふうに思ってるんですね。で今文化庁さんと話をしているのは、あの毎年あの国民文化祭っていうのが開かれてます。京都は2011年にやりました。国民文化祭っていうのがあって、それがちょうど11月3日の文化の日の前後になりますんで、11月1日古典の日も国民文化祭の期間の中に入ってきますんでね、そこの中で古典の日っていうのを次々と開催される自治体でやっていただきたいということで、あの2022年がたまたま沖縄が国文祭の開催の県なんですね、その2022年からあの沖縄の国文祭の中で国民文化祭ですね、文化の国体と言われています、そこの中に古典の日をやっていただくという方向で今文化庁さんと話を進めています。ですからその後も毎年開かれる自治体で古典の日が開催されるというふうなことになれば、あの53年後には全国にこう行き渡るというふうなあのことになるんじゃないかと思って大いに期待しているところなんです、はい。
ね、そういう郷土の歴史をもう一度見直すきっかけにもなっていってね、郷土愛も生まれる
し、はい、必ず各いろんな郷土に郷土の文化、古典というのがありますから、それを商用していくということになればいいですよね、身近なものとしてね。
であの海外に、ね、よく留学した時に日本の文化のことを、ね、あの古典とか歴史とかそういうことを聞かれた時に何も知らなかったっていうので、うん、あの戻ってきてから勉強し直したっていう方も結構いらっしゃるのし、また海外からそれをなんか知りたくて来られる方も多いですし、はい、やっぱり古典っていうのはすごく大事なものですよね。そしてあの、この古典の日のことをもっと知りたいという方にとっての情報もちょっと教えていただけますか、
はい、
ホームページもあるんですね。
あのホームページは大変充実してます。でいろんな、まあ、あのエッセイとかですね、そういうものが毎月出てくるんですけれども、例えば今やってますのはね、京都府立植物園の前の園長さんの松谷先生というのがいらっしゃって、大変なあの源氏の大好きな先生で、源氏物語に出てくる植物が実は90種類もありますよと。
そんなにありました。
紫式部大変な人ですね、それで松谷先生がその中から12の植物をピックアップして毎月あのエッセイを書いてた、でその登場した植物が府立植物園にありますんで、それを訪ねて行っていただいてスタンプラリーをやってで、スタンプを3つ6つ12いろいろ揃えた人にあの楽しい商品が出ますよっていう風な、そういう企画も今進めているところです。
それを楽しそうですね。なかなかあの、そういう源氏物語にあのどれかっていうイメージがわからないので実際に見てみるっていう機会が、ね、そこで生まれるっていうのは素晴らしいです。
はい、なんか梅とか桜とかという有名なものから ね松の木の話とか、あの今かなりの皆さんに応募していただいてます。来年のまだ来年じゃなくごめんなさい、一応今年の3月までなんですけれども、まだチャンスはありますんで、
2月3月
で一応締め切りますけれども、まあ、そういう企画、楽しいあの参加企画もやってますんで、
ではぜひ皆さんね、古典の日のホームページをチェックしていただいて、そして松谷先生の、ね、エッセイもあるということなので、ね、そういうのも見ていただいたらいいなと思います、はい、この番組ブログにもあのアドレスを書きますので、ぜひ上げてください。
皆さん、あの松谷先生名文ですよ、本当に
チェックしていただければと思います。そろそろ終わりの時間になってきました、今夜のゲストは古典の日推進委員会ゼネラルプロデューサーであり京都府参与京都創生アドバイザーの山本壮太さんでした。ありがとうございました。
どうも皆さんありがとうございました。古典の日をどうぞよろしくお願いいたします。
では次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。